皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は商品とは道具のことです。これだけ不況の時代になってきますとですね、売れる新商品はないかと、あちこちからそういう声が聞こえてきます。どんな商品を作れば売れるのかと。しかし商品という言葉を使うと本当によくわからないんですが、道具という言葉を使うと本当によくわかるんですよね。我々商品と言ってるもののほとんどはあれ全部道具なんですね。その食べるものなんかもですね、ちょっと無理して言えばですね、人が生きるための道具と言い換えられることもできないわけではないでしょうから、食べて消費するものまで含めてですね、あれは道具と考えればいいわけですね。家は住むための道具ですし、車は移動するための道具ですし、それから様々なサービスはそれぞれのなんかね、健康を維持したり、あるいは病気を治したりするための、道具なわけですよね。で、その道具というのはですね、基本的に何かをしようという人の意思によって初めてその、働きの場所が得られるわけですね。ですから道具を、揃えるために道具を買うということは基本的にはなくて、何かをするために道具を買うわけですね。ということはどんな商品が売れるかって悩んでるということはですね、何をするかということをまだ考えてないという証拠なんだろうと思うんですよ。人が何かをするときには道具が必要である。で、もっと便利な道具はないんだろうか。で、その便利な道具っていうのが新商品というものですね。従いましてですね、こういう時はですね、人の生活というものをよく考えてみればいいんです。人の生活はどのように成り立っているのか、このそれぞれの場面における人の生活をですね、もっと便利にするには、もっと楽しくするには、もっと気持ちよくするためにはどうしたらいいのかというふうに考えていくと、要するにどんな道具を使えばこの人はもっと幸せになれるのかなという話になってきて、で、その人がもっと幸せになれる道具がですね、新商品だということですね。そういうなんか原点が最近こう忘れられてきておりましてね、どうもなんかその道具さえ揃えれば幸せになれるって言いますか、あっちの道具こっちの道具というふうにですね、道具をこう渡り歩いた間に何をしてるのか分かんなくなっちゃったっていうのはですね、なんかそんなその本末転倒の話がね、あちこちに転がってるんじゃないかな、そんな感じがするんですね。ですからその道具というのはですね、非常にその重要なキーワードでありまして、何かその人々がね、もっとそのより良くなるための道具をですね、開発していただければですね、それが本当に新商品として多くの人に喜ばれるということになりますね。ということはもっと先に進むとですね、人々のライフスタイルや人々の仕事の仕方が変わるとき、あるいはですね、この国の作りが変わるときは道具も変わるわけですね。昔はそのお城を作ってその中にお殿様は住んでいた。お城という道具がないと国は動かなかった。今はそういう道具はいりませんね。ですからその体制が変わるときもやっぱり道具の入れ替わりがあるわけですね。ということはその一足先にですね、どういうライフスタイルなのかというのをイメージして、そのイメージに合う道具を登場させると、その道具を使うことで新しい時代が来ると、そういうことも言えるわけであります。例えば大衆車というのは開発されて安い値段で売りに出される。例えば昭和30年ですか、トヨタクラウンですね、初めて売りに出されます。大衆車というにはちょっと高い値段の当時車だったんですけども、そういう車が売り出されましてですね、人々がその車を乗ることが、国産車を乗ることができるようになるわけですね。で、そういう道具を使うと、車を使ったですね、新しい生活というのが始まっていきますね。コンピューターもそうだったかもしれませんね。コンピューターという道具が生まれたことによって新しい生活ができてきたと。ですからその新しい生活を生むための道具というのは非常に重要な道具でありまして、その時代を変える道具というわけですね。今に続く大型新商品ってみんなそうやって新しい時代を作ってきた道具なんじゃないかなと思うんです。ですからこういう時はですね、やっぱりその新しい時代の人々の生き方というのをですね、頭に描いて、その新しい時代の生き方を実現するための道具をですね、人々に商品として提供していこうというものの考え方が非常に自然なんではないかなというふうに思うんですね。色を変えたりデザインを変えたりと、マイナーチェンジの部分というのはあるんですけども、それでも間違いなく商品でありますけども、しかしやっぱ大型商品にはなかなかならないんですね。大型商品というのは次の時代のライフスタイルを作るための道具なんです。この道具がないと次の時代のライフスタイルが維持できない。そのためにこの道具を作って出すと、これが基本じゃないかなと思うんですね。で、今その本当にその希望格差なんていう言葉が言われてしまうんですけども、 なんか次の時代に対する意識をですね、やっぱり皆さんしっかりと前向きに持っていないとですね、まあ、何をやってもこうつまんないという人生になってしまいます。確かに大変なことは多いし、明日地震が来ればそれっきりっていうものをですね、この世の現実なんですね。まあ、地震なんて言わなくてもですね、なんか朝起きてたら息していなかったという人も世の中にいるわけで、いつ何時ですね、人は死ぬかわからないわけでありますね。しかしその大事なことはやっぱり生きてるってことなんだろうと思うんです。本当に生きてるってことが非常に重要なことで、今生きてるわけですから、その今生きてる間にですね、やっぱ何事がなすというのがですね、人の人生にとって私非常に重要なことなんだろうと思うんですね。ですからこの死んでからではできないことってたくさんあるわけで、あるいは思いの世界にいるだけではね、できないことってたくさんあるわけで、どんどん行動していくべきだと思います。逆に言えばですね、思いばっかり巡って何の行動もしないということはもう死んだ人も同じだってことですね。死んだらそんな感じなんでしょう。思いはあるんだけども、エネルギーはあるんだけども、形を作ることができない、行動することができない、だからそこから先なかなか前に進まないというのがですね、死んでからの世界と言いますかね、思いだけの世界ですね。ですからやっぱりその人間としてですね、行動できる間に行動していくということですから、まあ次のライフスタイルに向けてですね、自分自身こういうライフスタイルがいいと思ったら、まあ、そのライフスタイルに合うですね、あの道具を作っていけばいいんですね。でそれが本当に多くの人に共感を得ていけばですね、何もしないでもその商品はですね、だんだんと広がっていくもんじゃないかなというふうに思うんです。私どももですね、小田原に引っ越してもこれでそろそろ3年になろうとしています。本当にあっという間でした。3年前はですね、田んぼも畑もロハソも何にもなかったんですね。遠山も何にもなくて、たった3年でですね、随分まあここまで来たなという気持ちが今非常に強いですね。やっぱりこの時代は明らかに変わっているという感じがします。東京のですね、まあ、事務所に立てこもってですね、電話とインターネットで、そしてなんかね、業界関係者に会って、で仕事をしている だけだった時に比べますとですね、はるかになんか未来をですね、よりはっきりと今見ることができるようになったんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその時代が極まってくるとですね、だんだん世界も極まってくるんですね。見える世界が極まってきます。例えばその相場なんかそうですね、あれが高いの、これが低いのばっかり言ってるとですね、まあ、そこから先頭が動かなくなるんですね。そうしますと自分の発想もどんどん小さくなってくるし、付き合う人の世界も小さくなってくるし、でその世界そのものが今もう大地震で、ね、この世の終わりみたいな形になってきてるわけですから、相場地震がね、その世界だけにいる人はもう居場所がなくなっちゃいますね。そしたらやっぱりですね、自分でその積極的に行動をして、違う世界を自分で切り開いていかないと前が見えなくなります。でもうちもあの渋谷の事務所を閉めちゃいましてですね、まあ、しばらく残しておいたんですが、まあ、あんまりもう使うこともなくなったんで、もう完全に閉めちゃいまして、今小田原とまあ遠山だけでこうやっております。まあ確かにですね、この地震という話ありまして、私も隣の二宮に住んでますから、よく地鳴りが聞こえるんですよね。あの富士山の演習場の音とですね、地鳴りはよくあの間違えやすいんですけども、やっぱり地鳴りは明らかに地鳴りで、ゴーっていう音なんですよね。ドンっていう音じゃないんですね。で地鳴りはよく聞こえるんですね。だから前にもあの伊豆の方でですね、海底火山が吹いたりと、まあいろいろあるんですけども、まあ私こう実際にこういろいろ見て感じるのは、やっぱり一番危ないのは大都会じゃないかなと思うんですね。直撃弾に当たって死ぬ確率はそんなに実は高くなくて、でもまあそれ当たって死ねばまあそれっきりなんですけども、問題はその後なんですね。やっぱりこの火災によってその死ぬとかですね、食料水がないとかですね、あるいはそのもう会社に行けないとかね、それの方がリスクがはるかに今私大きいんじゃないかなと思うんですね。従いまして、まあ、その特に地震なんていうことを考えるとですね、やっぱり一番危ないのは大都会ですね。であれは確かあの中越地震の時に私感じたんですけども、あの長岡とか新潟県の長岡あたりでね、大被害を出しました中越地震のところで感じたんですけども、あの時はその、まあ、日曜日だったっていうこともありましてですね、まあ、人々は家にいましたね。でも次の日その歩いてでも出勤することはできたんですよね、職場にね。しかし東京でもし地震が起きたらどうでしょうかね。例えばその東京から、まあそのまあ、日中仕事してる間に地震が起きたらするじゃないですか。例えば東京までですね、電車で1時間車で1時間のところ行って実際にそこで仕事をしていた。しかしそこで何か起きて、地震が起きて、とりあえずまず帰らなきゃならないって話になったとしますね。で東京で大地震ができるとですね、本当に大地震が起きて、で逃げなきゃなんないと思いますと、あれ逃げられる方向って一方向しかないの、皆さん知ってますかね。あの東北の方向じゃない、北西の方向、青梅の方向、あっちの方しか逃げられないんですよ。例えばですね、南の神奈川県の方に逃げようと思えばですね、鶴見川があって、あれは多摩川があるでしょ。で渡れませんわね。 北の方に逃げようと思えば荒川があって渡れないでしょ。で、西の方に逃げようと思えば隅田川とか江戸川があって逃げられないですよね。あの大きな川ってやっぱりなかなかね、泳いじゃ渡れませんからね。で、橋はどうせ大勢の人数でもう通れないでしょうから。で、そうするとね、逃げられる方向でただ一つで、北西の方角しかないんですね。多摩川と荒川に挟まれたあの細いところをですね、とにかくどんどんどんどん都心から離れて、一刻も早く都心から逃げ出す以外に逃げる道はないわけですよね。で、あれ、その環状7号線と環状8号線の間が非常に混み合ってますから、あそこで火災が発生して燃え広がったらですね、誰も消すことができないわけですよ。自然鎮火を待つしかないわけで。そしたら東京は外側からですね、燃えてですね、全滅しちゃうわけですよね。だからもし都心で地震でもあったらですね、とにかくあの青梅の方向ですね、北西の方角に向けて、大きな橋を渡らないで済む方向に向けて、一目散で逃げ出してですね、とにかく環状8号線の外までは少なくとも出ていかないとですね、いや、生きていけるかどうか、わからないんだと思うんですね。で、まあ、とにかくそんな状況でしょう。ですから、例えば神奈川県に住んでるとしてですよ。渋谷にいてね、大地震があったと。えらいこっちゃと。まあ、とにかく逃げたと。で、まあ、とにかく逃げることに成功したとしますよね。それでもなんか、青梅周りの方で来てずっと帰ってくるわけですから、まあ、どんなに順調に行ってもですね、一週間はかかるんじゃないんでしょうか。地震の被災地の大混乱の中で逃げ出すんですからね。地震が起きて家に帰るまで一週間でしょう。で、家に帰って、まあ、例えば仮に家が無事だったと。家族も無事だったと。じゃあ仕事しに行こうかって今度戻ろうって話になりますよね。戻るのもおそらくですね、まあ途中で橋が落ちてるかもしれないし、あるいはなんか様々なですね、このいろんな、救援とかね、復興だということで橋も通れないかもしれない。そしたらまた同じようにですね、青梅周りでですね、ずーっとね、帰らなきゃならないですよね。山通ってですね、川のなるべく細いところを渡ってですね、行くしかないでしょう。そしたらこれまた戻るのに1週間ですね。で、帰ってくるのに1週間、戻るのに1週間、2週間いないわけですよ。でも大体その、もし土地が、その土地が無事であれば、電話とかなんかは割と早く復旧しますよね。と、みんなその会社に電話してくる。しかし2週間誰も出ない。そしたらまずね、死んだと思われますよね。ああ、ここたち人たち死んだんじゃないかとみんな思うと思うんですね。ということはもう会社の存続は不可能だと思うんですよね。そんな状況になってしまうと。で、当然その間にですね、怪我する人も、怪我することもあるし、ね、その家が被害出てることもあるし、で、もうとにかく一旦東京で大地震が起きて、もう逃げようって言うんで逃げちゃった後はですね、そういう会社を再開するってことはね、非常に難しいんじゃないかと思うんですよ。まあ今回の四川大地震もですね、まあ成都からちょっと離れたところでありましたから、まあ成都はですね、そんなに大きな被害はなかったようですけども、あれ本当にですね、そういう中心部の真下で起こったりしたらですね、かつての東山大地震のようにですね、街が崩壊してしまうわけですね。で、ああいう風にならなくてもですね、仮にですよ、まあ、電力が止まっちゃった、まあ、あるいはですね、建て付けの悪いビルがね、ひっくり返ったと、まあ、それぐらいの被害、震度6程度のものでありましてもね、大変なことになるでしょうから、まあ、皆さん慌てて逃げる、しかし帰ってこれない。で、おまけにそこで火でも出ようもならもう一巻の終わりですよね。火でも出たら完全にもう一巻の終わりで、まあね、それっきり本当になっちゃいますから、まあ、そうなってくるとですね、本当にこの都会にいることのリスクってものすごく大きいんですよね。仮に生き残ったとしてもね、その後が難しいですね。もう私もあの東京はよく行くんでですね、大震災の時に逃げるその地図とかなんかね、一応持ってはいるんですがね、はてさて、ね、それ橋があるわけですが、この橋渡れないって話になったらね、その地図通りに逃げていったってね、かえってね、あの関東大震災や空襲の時と同じように火に巻かれて死んじゃうだけなんですよね、川のほとりでね。あれよくわかりますよね、関東大震災や東京大空襲の時にその川のとこまで逃げてきて、隅田川のとこまで逃げてきて火に巻かれて死んだ人がたくさんいたわけですよね。渡れなくなっちゃうわけですよね。そういうことって何にも今対策打ってませんもんね。ですからね、これはね、まずいと思うんですよね。これはまずいと。まあもちろんどこにいてもね、危ないし、地震も津波もそれから火山もありますから、どこにいても危ないんですけどもね、少なくともね、あれ会社やってるとね、えらいことになるんじゃないかなという感じが、まあするんですね。まあ、すっかりその話が脱線してしまいましたけども、まあ、とにかくその東京っていうことのリスクは非常に今大きいものがあって、ですからそういうですね、まあ、大きなリスクを回避するためのなんか我々は新しいライフスタイルがこれからいるはずなんです。誰がどう見てもですね、今都会と地方の格差は広がりすぎていますね。で、このままではですね、日本列島のですね、生態系が維持できないところまでですね、なんか追い詰められてると思うんですね。で、こういうのはやっぱりこう変えるためにはやっぱその変えていくための道具っていうものが私は必要になってくるんじゃないかなと思うんです。 まあ、うちもその里山整備とかなんかいろんなね、田畑の整備いろいろ道具使いますけども、まあ便利な道具、それからあんまり便利でない道具がありますね。やっぱりその道具がでいいとですね、本当に仕事はかどります。で、道具が悪いとですね、道具が合わないとね、全然仕事はかどらないんですね。やっぱこの道具の凄さってのはやっぱ本当に如実に感じますね。ですから熟練プラスすごい道具でですね、やっぱり物事うまくいくんじゃないんでしょうかね。まあ それと同時にやっぱりなんと言うんでしょうかね、低エネルギー生活って言うんでしょうかね、全部全自動でやってもなかなか難しいと私思うんですよね。もちろんそのいろんなノウハウを持った人がね、すごい設備投資をすればですね、全自動で何でも作れるようになると思うんですけども、そういう全自動の機械を使いこなす、いつも正常に運転するっていうのは非常に難しいことですね。機械は本当にこの調子ってのありますから、調子の悪い時にですね、まあ、もういくらやったってまともな性能は出ないわけですよね。ですからその調子を普段から絶好調に保たせるためには、ものすごいやっぱり技を持って熟練を持った人がどうしても必要になってきますね。ですからそういうものがないときは割と簡単な道具でやった方がですね、被害が少ないんですよね。まあそんなことを考えるとですね、まあこれから我々もう少しですね、自分の力でね、まあ、手でその工具を使うぐらいのところでですね、もう少しいろんな仕事ができるようになってもいいと思うんですね。例えば字は自分の手で書くとかですね、あるいはその計算はね、自分で電卓叩いてやるとかですね、自分の手を使ってなんか仕事ができるようにもう少しね訓練すれば、大人になってからですね、コンピューターとか使ってもね、もっとクリエイティブに使えるんだろうと思うんですよ。コンピューターしか使えない人、コンピューターという道具しか使えない人だとですね、本当になんか何もできない時代がこれからもうっていうか、もう今まさに来てるんじゃないかなと思うんですね。で、自分で実際に田畑をこうやってみたりですね、あるいはその里山とか整備やってみるとですね、なんかその環境だとかロハスだとか、あるいはその里山整備だということがもっと非常に実感を持って分かるようになりますね。自給率の向上ということもです、ね、もっと非常に実感を持ってこれは感じることができるようになります。自給率の向上のためにはどういう政策がいいかってこう農水省なんかも言いますがね、要するに誰か耕す人がいなかったら絶対に自給率向上しないんですよね。すごく大事なことで、誰が耕すかっていうところをね、もっと考えないと絶対ダメですよね。誰がやりますかと。で、そのやるときにですね、皆さんね、昔と違って体力もあまりないし、汚いの嫌いだということであれば、その耕す人がもっとね、楽に耕せる道具を開発すればいいんですよね。そういうふうに物事を考えていきますとね、やっぱりそのありうべきライフスタイルがどんどんやっぱり形となってね、私は現れてくるんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですね。ですからこれからの時代、本当に自分で何でも体験してですね、自分で工夫して道具を使いながらいろいろやっていくとですね、まあ、とってもなんかポジティブにいろんなものが見えてくるんだろうと思うんです。で、とにかくですね、商品を作ろうなんて話じゃなくて道具を作るんですね。人々がより良くなるための道具をどんどん作ってですね、発明してですね、で、広めていけばですね、人々はより良くですね、より成熟した、まあもちろん量も多くですね、いろんなものを作ることができるし、そしてライフスタイルを充実させていくことができるというわけですね。で、道具をですね、やっぱり使いこなすためにやっぱり熟練もいりますし、それから道具についてよく知ることも大事ですよね。ですから本当に関連した知識がね、非常に重要になってくるんです。小田原には漆器屋さんがあるんですね。小田原漆器って言いましてですね、漆器の中には顔料を入れないんですね。透明な漆そのまま塗るんです。木目を生かした漆器ですね。で、ですから黒だとか赤だとか、ああいう典型的な色をしてないんですね。木目がそのまま出てる漆器なんですね。非常に手間のかかる。で、木目を大事にする漆器なんですけども、この間もその、うちのね、小田原ロハス研究会、小田原ロハス学校でいらっしゃった方々と一緒に、その、まあ、漆器屋さんに行きましてね、で、ノコギリ置いたんですね。で、非常にいいノコギリとか道具置いたんで、道具の話してたら、これ鍛冶屋仕事もいりますよねって言いましたらね、その、ああいう漆器職人はまずですね、鍛冶屋仕事の修行から入るんだって言ってましたよ。鍛冶屋仕事の修行から始めるんだってね、その店の方言っておられましてね、ああ、なるほどなと。まず自分でちゃんと道具を作れるようにならないと、絶対いいものは作れませんからね、木を切るその道具そのものがまずかったらね、決していい木は作れない。いい素材の、ね、は作れませんからね、その器でも何でもね。ですから、まあなるほどなと。だから非常にまあ長い時間はかかるかもしれませんけど、自分でまずそういう道具を作るところから始めて、道具を使いこなすところがあって、でいいものができると、まあ、この順番ですよね。 で、要するにちょっと時間かければできるんですよ。今みたいに急がないでですね、もうちょっと時間をかけていけばできるはずなんで、時間をかけてやっぱり熟練の技をですね、その開発できるようなやっぱりそういう環境をですね作っていったらいいんじゃないんでしょうかね。それはそのやっぱりもう少しですね、まあ政府機能をですね復活させたらですね、そういうことはできるようなんじゃないかなと、まあ、いうふうに思うんですがね。まあいずれにしましてもですね、なかなかその先は見えないということで、何をどう作って売ったらいいかわからないという人が今の時代多いんですね。どんな商品を作れば売れるのかと、まあそれだけですね、いつも考えて思い詰めてると何にも答えは出てきません。要するに道具なっていうことなんです。商品は道具ですから、人々がですね使って便利だと思う、使って気持ちいいと思う道具をね、いかに揃えて売るかが大事なんです。でしかもその道具の裏側には人のライフスタイルがありますから、道具がライフスタイルを呼んでくるっていう部分もあるんですね。ですからこの道具を使ってこういうライフスタイルをしましょうよと、でそれが受け入れられればその道具も売れるということですからね。もう一回ですね足元を見直していただければと、そんな風に思っております。今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー、商品とは道具のことということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。